ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会ラジオ部会の中田聡、
小林義弘
の2人でお届けいたします。今月は福祉をテーマにお届けいたします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。本日は社団法人京都府助産師会理事中川芳子さんをスタジオにお迎えしています。中川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回のテーマは助産師さんのお仕事についてということなんですけれども、まずは中川さんが、やられている助産師さんというのはどういうお仕事をされているのかを教えていただけますか。
はい、助産師っていうと、まあ、ちょっとマイナーな職業かなと思うんですね。現場にいるとそんな風に思わないんですけれども、でまずは看護師の資格があって、まあ、私たちの頃は教育の過程がそうなってたんですけれども、看護師資格を取ってね、卒業した後で専門課程に進むっていう形でした。まあ、私は助産師資格取ってちょうど20年過ぎたところなんですけれども、まあ、国家資格なんですけれども、卒業したての時は何にもできません。もう本当に何にもできない状態で、まず病院とかに勤めるんですね。はい、でそこでいろいろとまあ、怖い目にも遭い、喜びもたくさん味わって、そして助産師っていうのはなんと開業権があるんです。
はい、
正常分娩を自分たちが任されて、地域でその医師のところで受診するのではなく、助産師を受診することで分娩をしていただくっていうことができる職業なんですね。実は世界でもこれは非常に少数で、
はい、
ICM っていう助産師 の大きな団体が世界にあるんですけれども、もうそこに行くと日本の助産師すごくね、羨ましがられて、もう絶対にその開業権を、ね、手放さないでほしいっていうようなことを言われるんですけれども、まあ、それでもやはり、ね、もう皆さんご存知の通り、結婚年齢、出産年齢っていうのがもうどんどん今
そうですね、
社会的に最近は、上がってますのでね、はい、昔のような本当に本当に自然な感じのつるんと生まれるお産っていうのはなんだか減ってきてるんだろうなっていう気はしてるんですよ。
それは出産年齢がやっぱ高くなったというのが原因の一つというかなんですね。
まあ、お仕事とかもね、はい、すごく頑張ってやってきてる方なので体力がすごく落ちてるとは思わないんですけど、
はい、
やっぱりね、私も子供34で産んだので、はい、全然そんな偉そうなこと言えないんですけれども、20代、うん、20代の人の分娩とか子育てっていうのは、あ、なんか生物学的にうまくいくようにできてるなって感じることは多いですね。
なるほど。助産師さんというお仕事とのお名前は何度も聞いたり、テレビでもちょっと見たりするんですけど、実際にまあ、やられて助産師さんと会ってお話ししたのは、まあ、前お会いした時が初めてだったので、
はい、
なかなか私は用語から一つずつ教えていただいてようやくなんとなく分かったんですけど、はい、多分一般の方もそんなに周りに助産師さんがいるという経験はないと思うんで、できればここでいろいろ聞いていただいて、はい、助産師さんのお仕事とかですね、意外とというか身近なということを、
はい、
皆さん分かっていただけるとありがたいと思うんですけども、
ありがとうございます。
中川さん、助産師さんになられて、先ほど、何年と
20年
ですね。でやっぱり現場でそういうことを一つずつ覚えていかないと、 学校で覚えたことでのはやっぱり教科書に載っていることだけなので、なかなかすぐには役に立たないという感じですか。
まず現場に出て気づいたことは、はい、なんか教科書嘘ばっかり書いてるやんと思った
んです。嘘ですか。
全然教科書通りに進まへんやんと思ったんですけど、はい、でも20年経って振り返ると、はい、やっぱり教科書ってすごいなって、やっぱり一つのこの綺麗な理想的な形っていうのがこう集約されてるところが教科書なのかなと。だから経験していく中で、なぜそこからずれていく流れがあるのかっていうのが、このつかめるようになれば、多分すごくね、お母さんたちのためにいろんないいサポートができるようになっていくのかな。
なるほど。
もうその教科書通りにいかないだけでどうしようって思ってるうちは、お母さんたち安心させる余裕がないのかもしれないですよね。
そうですね。かなり大変な、大切なことをお願いするわけですよね、自出産ということは。
本当に2つの命がかかってますので、ね、
なるほど。そうですね。あと中川さんが所属されている助産師会というものがあるんですけども、はい、こちらはどういったことをされてるんですか。
もともと助産師ってサンバさんだったんですけれども、はい、その頃からある会なんですね。で2005年にも創立100周年記念とかっていうね、祭典をしたぐらいなんですけれども、もともとはサンバさんっていうのは地域でそれぞれが開業していて、サンバさんがお家に行ってね、お産が始まるよって言ったら、はい、そのお家に行ってね、よくテレビでお湯沸かしてとか、
そうですね、
お湯はそこでそんなそういう感じですかね。ですごく地域密着の仕事を皆それぞれが個人個人でやっていた時代があったんですが、はい、今はもうほとんどが病院出産になって、
その、
まあ、自宅で産みたい、助産院で産みたいという方はもう 1% ぐらいですね。もうほとんどの方が病院出産 で助産師もそれに合わせてほとんどが病院勤務になってるんです。で助産師会の方も開業している助産師のチームと保健指導を主にしているチームと、勤務の助産師のチームと3つのチームに分かれて、それぞれの部会を持っているんですが、はい、私は保健指導
です。
地域でいろんなお母さんたちやお子さんたちの、一番近い場所でね、いろんなお話ができるっていうのが、なかなか勤務の時にはね、できなくて、自分のねこうやりたいことができないっていうところで、その飛び出してきて保健指導をするようになって初めて助産師会に出会ったっていう助産師はいます。
そうか、勤務されてる時は助産師会自体にあんまり、触れるというかことはなかったということなんですか。
そうですね、こうメリットを感じないとか言われちゃうことがあるんですけれど
建築士会も私前同じような感じですね。
そうですか、
はい、事務所勤めの時は建築士会にも入ってなかったので、ね、独立してから入ったんで、多分似たような
メリットっていうのはそのあたりですかね、はい、でも本当は勤務私は勤務助産師の時も、
はい、
私その20年の間でもう18年ぐらい勤務なんですけれども、看護師で仕事してた時期も合わせてなんですが、はい、私はもう助産師になってすぐからずっと助産師会に所属をしていて、ものすごくいっぱい勉強させてもらってきたんです。自分の休みに助産院に行って、本当にその医療の介入しない自然のお母さんの力を信じるお産っていうのを見せてもらうことで、自分がその病院のお産に着くときに、やっぱりお母さんの見方が全然違ってくるんですよ。この人にはその産む力があるって信頼できるようになるんですね。だからもう私は勤務の人にもどんどん助産師会に入っていただきたいと本当に思っています。
いろんな勉強をできる会でもあるということですね。
はい、そうです、そうです。
なるほど。
中川さん、これから子供を産み育てるカップルにぜひ伝えたいことは何かありませんか。
そうですね、助産師さんとして何か一言あるなら。
これからですね、はい、まあ、家族を作るっていうことですのでね、まあ、すごいこう気合も入ってるとは思うんですけれども、やっぱりその今私たちすごく家族に深く関わっていく仕事をしてるんですね。その赤ちゃん生まれたお家に訪問に行ったりとか、 でもやっぱりそのコミュニケーションの力を持ってる家族っていうのは、うん、あの率直にあの辛かったら辛いって言えるし、うん、あとしんどそうやなって声かけてもらうだけでお母さんすごく気持ちが安らいで ね、子育てが楽になったりとか、うんうん、そういうあの言葉をいっぱい使って、ね、あのコミュニケーションの力を使ってお互いを理解し合えるような家族を作っていただけたら、うん、子育てもきっとうまくいくと思います。
なるほど、
なるほど、
はい。
単にまあ出産のことだけじゃなくて常にそういうコミュニケーションをとってお互いの情報交換とかいうか分かり合ってほしいということですね。
そうです、そうです。その部分ね、もう助産師がサポートする一番あのこの大事なとこなんです。家族の中の医療でできなかったことって私そこやなって思ってるんですよ。
そうです
ね、
ああそうか、そういうやっぱり病院とかではやっぱりそういうことはあまり介入しないみたいな感じになっちゃうんですかね。
あのね、あのものすごいチームワークなので、はい、勝手なことはできないっていうところがありますかね。
そうか、役割分担もある程度、まあ、決められてて。
そうですね。
うーん、なるほど。確かに助産師、助産師さんのなんか、活動の中でいろいろセミナーとかイベントとかをやられているっていうのを聞いたんですけども、はい、例えばどういったものをやられてるんでしょうか。
あのうちの京都府助産師会の方ですね、
そうですね、はい、
まあ、いろんなあのコンテンツがあるんですけれども、
はい、
うん、まずはあの京都府助産師会っていうのはあの女性子育て健康支援センターっていう別名を持ってるんですね、
はい、
で特にあのよくあの褒めていただいて賞とかいただいてるのはあの多胎に関する子育て支援、あの双子ちゃんとか三つ子ちゃんのあの講座であったりとかあのサポートであったりっていうことをやってます、うん。であとはあの、まあ、虐待今すごく問題になってますけれども、はい、そのしんどいお母さんたち の、 あの相談に乗るあの場所としても開放されていて、特に水曜日には赤ちゃんサロンっていうのがあって、あの午前中は無料で体重や身長測定に来られて気になることをこうそこで、ね、吐き出していってもらったりとか、あとあの無料の電話相談っていうのはもう随時やってます。
例えば、近々あるイベントとかあれば、はい、ここで告知していただければ興味のある方はぜひ行くと思うんですけども、は
い、そうですね、ありがとうございます、はい、
どういったものがあるんでしょうか。
はい、さらに先に加えてですね、あの祖父母世代への、支援っていうのをやってるんですけれども、
はい、
あの孫育て講座というのがありまして、はい、それがあのもうすぐなんですけど12月1日と8日で、はい、あの前半後半の講座があります、
うん、
ホームページ京都府助産師会で検索してもらうとホームページがありますので、
はい、
あのそこにあの詳しくあの載ってますのでぜひまた見に来てください、
はい、
あと1月の20日にあのパパプロ講座って言ってね、今日はパパと遊ぼうっていう講座をやります。でこれはあのママはあの入れないんです、ママ禁止の講座。
そうなんですか。
はい、そうです。
お父さんとお子さんだけしか行けないんですか。
そうなんです。
へ
え。であのパパにその子供と遊ぶいろんなあのコツをあのこうお伝えしたいなということで、一応あの一つはコミュニケーションについて、それは私が担当するところなんですけれども、あのまあ今家で待ってる奥さんと の、 あのコミュニケーションとかそういうところもちょっと触れたいと思ってます。あとヨガを使った体遊びとか、あとはあのツボのマッサージとかね、いろんなところをねあの3人の助産師でお伝えしていきますので。
ツボというのは、お子さんのツボを押すってことですか。
そうですね、あの体にいいツボ、まあ、あの奥さんが疲れてる時に足のここがいいよっていうような話をします。
なるほど
夫婦円満のツボみたいな。
そうですね、はい、
あのすごくお得な講座ですので、ぜひ1月20日のパパプロ講座ね、あのご興味のある方はお子さんでいらしてください。一応、まあ、あのお子さんの年齢はあの乳幼児さんっていう感じで、ちょっと小さめのお子さんで今回は募集します、
うん、これは、イベントはどちらでやられるんでしょうか。
はい、あの京都府助産師会という場所なんですけれども、はい、御前通り大志道上がるのところに、はい、あの松野委員さんというあの小児科さんがあって、うん、その看板がすごくよく目立ってるんですけど、その隣にあのちょっと路地みたいになってて、あの少し入ると助産師会の看板が見えます、
うん、なるほど。それもあのホームページ見れば はい、アクセス方法も分かるという感じですね、
は
い、
地図と、あと駐車場がね、あの会館にはないんですけれども、はい、あの周りにあるパーキングの場所が書いた地図がホームページにありますので、あのまあ、駅でいうと円町と二条 JR、はい、どちらも JR ですが、そちらからどちらも徒歩10分ぐらいですね。
なるほど、分かりました。ぜひあの興味のある方は見ていただいて、
はい、
他にもいろんなところにあの広告とか、広告というか告知とかされてると思うんですけど、大体どういったところを見ればその助産師さんのお仕事というか、そういうイベントとかは見れるようになるんですか？
そうですね、はい、やっぱりあのホームページが一番情報が新しいですかね。
そうですね、
あの市 の, あの委託事業であったりとか、はい、あの教育委員会 の, あの講演をいただいたりすれば、うん、いろんなところに載せてもらえるんですけど、うんうんうん、まあ、広報もあのうち貧乏ですみませんのでお金がかかる広報できなくてあのホームページが一番あの正確に情報が出てると思いますので、うんうん、よろしくお願いします。
で、助産師会館に行けば、その場でいろんなイベントも受けると、
はい、はい、いろんな情報も全部置いてあります。
うん、私も初めて前助産師会館に行かせていただいたんですけど、はい、かなりあの最近というか新しく建てられてすごい綺麗な建物だったんで、
まだ2年ぐらいなんです
ね。そうですよね、
はい、
あそこでああいうところ、まあ、1階広くてああいうところでヨガとかできるとなかなか楽しそうだなというのは、うん、思いましたんで。
まだいい匂いがするでしょ
う。そうですね、すごい木で、あの木の匂いがする。
そうなんです、
とても心地なさそうな建築だったので、うん、私もちょっと逆にそっちばっかり見てたんですけど最後の方になって、あのようやく助産師さんっていうのがどういったものかっていうのが分かりました。そうしましたら、それでは次は建築士さんのコーナーです。ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん、教えて建築士さんのコーナーです。お答えいただく建築士さんご本人の人となり、またお仕事に関する考え方などをお伺いして、まあ、一口に建築士さんといっても様々な独自性があることを一月単位でご紹介していくコーナーです。ご案内役は下村静子です。よろしくお願いいたします。さて、今月の建築士さんはこの方です。
こんにちは、京都府建築士会今市づくり委員会ラジオ部会の高村です。
よろしくお願いいたします。12月は3回にわたってお話を、はい、伺っていこうと思います。はいはい、まずあの高村さん、自己紹介をちょっとしていただいていいでしょうか？
はい、
はい、
高村と申しますが、今回、教えて建築さんというのはあの建築士としての自分自身をお話しするということで、
はい、
ちょっと事前に自分自身めったにこんなことないんですけども振り返ってみたんですね。
そうですか。はい、はい、
改めてこう振り返ってみますと、まあ、自分はこんな過程を経て今の活動に至っているのかと自分自身納得する面もありまして、
う
ん、それでまあ今回はあまり外ではお話ししていない、したことのないようなこともちょっとお話ししてみようかなと思ってます。
はい、どんな話なのかな。
はい、はいはい、そんなことで、まあ、建築の幅の広さを皆さんにちょっとお伝えできればなと思っておりますが、うん、なかなか喋りが苦手なものでうまく伝わるかどうかはなはな不安なんですけども、よろしくお願いします。
いいえ、とんでもないです。じゃあちょっとまず私の方からのご質問、その、まあ、いつも皆さん聞いてるんですが、建築の道にこう入られたきっかけみたいなのって何かあったんですか？
はい、僕父が大工をしておりましたんですけども、
はい、
まあ、その影響で子供の頃からずっと、まあ、工場や現場なんかにはついていってたんですが、
うん、
まあ、その話すると、あ、それで建築家なんですねってよく言われるんですけども、僕自身の中ではまあそれは自分が建築士になる過程にはあまり関係がなくてですね、まあ、父親を見ててはその物を形にしていく職人さんへの尊敬の目とかですね、うん、そういう中の意識として僕の中にあると思うんですけども、
はい、
実際、まあ、この職業を選んだこと自体は父にはあまり関係ないかなと思ってます。
あ、そうですか。はいはい、じゃあどうしてなんですか？
はい、
はい、
だいたい僕は建築の設計やりたいなと思い出したのは高校2年から3年ぐらいやったと思うんですけども。
お、早いですね。はい、はい、
まあ、通ってた高校がものすごく厳しかったんですよ。
はい、
なんかもう1時間目の前に0時間目とかですね、夜もっていうか暗くなるまでずっと授業があったりなんかしてですね、
はい、
夏休みなんかもすごく短くって、うん、なん数日しかない、その中でもなんか勉強合宿みたいなのがあったりしてですね、なかなか自由に時間が取れないような高校でして、
はい、
その中で、僕はもう な、しかなく総合校に行っちゃったんですね。第一希望第二希望合格しなくてですね、
おうおう、
ものすごく自由な高校を選んでたんですけども、うん、逆の全く逆の高校に行っちゃいまして、で常に高校時代はずっと苛立ってたんですよね、僕自身が、
うんうんうん、はい、
で、まあ、そんな中で、まあ、その時の楽しみって、まあ、楽しみというか僕自身の精神安定剤的なものっていうのが、あ、バイトしてバイクに乗って映画を見に行ってというような生活やったんですね、うん、
おー、
まあ、当然高校アルバイトとかバイクの免許も禁止やったんですけど、まあ、隠れてやってました。
あ、そうですか。映画はどんな？
それがですね、そのあまり一般でやってないような単館でしかやってないようなフランスの映画とかヨーロッパの映画ばっかり見てましたね。
ほー、
はい、当時僕あの奈良の桜井市っていうところが出身なんですけども、
はい、
当然奈良にはそんな映画館ありませんので、毎週末に大阪まで通ってですね、ちっちゃい劇場へ通って映画を一人で見てたというような時代、あ、時でした。
フランスの映画とかって結構あの、はい、哲学的なんじゃないんですか？
そうですね、そんな映画を見ながら、うん、なんか物事の本質を捉えて深く考えていくようなこと、そういうのを映画を通して学んだような気がします、
うんうん、
それがまあ今の自分につながってるかなと思ったりしてます。
そういうのも建築につながるんですか？
あ、自分の中ではそのつもりなんですね。
そうですか、はい、
でそれに映画の映像の中でそのフランスの空気感とかですね、うん、光と影のコントラストとかそういうものが映像の中でこう出てきてですね、うん、その空間を構成するものを感じて、なんとなく自分がこう安堵したりとかですね、いろんな心の影響を受けているというようなところも建築になんかつながってきたような気がしてます。
はい、
それとですね、まあ、そんな映画通いを通してですね、安藤忠雄さんの建築と出会ったというのも建築を志す一番の大きなきっかけやったかなと思うんです、
うん、京都にもね結構安藤さんの建築ありますよね。
はいはい、
うん、
あの世界的な建築家の方なんですけども、映画を見た後、まあ、時間があるので心斎橋の西の方のアメリカ村に対してヨーロッパ村とか呼ばれてたところをですね、うろうろしてたわけなんですけども、まあ、実際ヨーロッパの街並みとは全然違うんですけども、その辺、まあ、バブルの頃でファッションビルやなんかが多く建ってまして、そこに安藤忠雄さんの建築がたくさんあったんですね、でそこにちょっと足を踏み入れたところ一気にその空気が変わるわけですね。大阪のこのうるさい喧騒の中でですね、一歩建物の中に入ったらそこに静寂があって、まあ、静寂っていうのはただ単に音が聞こえないとかっていうんじゃなくって、音が聞こえててもなんか静寂を感じると、そんな空間がそこにあって、それに出会ったわけです。コンクリートとガラスだけの限られた素材の箱の中にこう上から光が差してですね、今ちょっと手前に出た空間と全く違う異次元を感じたんですね。その時僕がその高校生の時代ずっと苛立ってたような心もその空間でなんか癒されてきたというような、この建築にこんな効果っていうかこんな力があるんかとその時思ったんですね、
はい、
で、あ、ほんじゃあこんな心、悩んでる心救える力があるような空間を僕は作ってみたいなと、まあ、偉そうにそんなことを思って、なんか建築の設計に進みたいなとその時思ったんです。
なるほど、まだまだ聞きたいところですが時間になりました。また来週高村さんに登場していただいてお話を伺いたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は助産師の中川芳子さんをスタジオにお迎えして、助産師さんのお仕事についてお聞きしました。
今日中川さんのお話を伺っていて、建築物を作る手伝いをする建築士と出産と子育てをお手伝いする助産師ととてもよく似ていると思いました。そういう意味でも、助産師会と建築士会という団体の活動はとても大切だと、改めて認識しました、
はい、今日はお招きいただいてありがとうございました。私も特にその自然素材の家みたいな、ね、そういうこの建築士さんのこだわるところが助産師とつながるなっていうことをすごく感じています、はい、本当にありがとうございました。
どうも今日はありがとうございました。
中川さんありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。